マタイによる福音書第13章の24節から30節まで。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しぼめたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をおまきになったのではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちは、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に行くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。我が家でも昔小動物をですね、飼ってたことありまして、小動物といっても赤星インコかハムスターで、我が家はどうも小動物を殺してしまうという家系でありまして、必ず死んじゃうんですよね。お世話がやっぱりあんまりできないでしょうね。で、赤星インコをですね、飼っていた時があってですね、これは隣の牧師が転勤するからともらったんですけど、その赤星インコをですね、眺めていた時にですね、面白いことを発見したんですね。で、赤星インコって勢いよく食べるじゃないですか。そうすると餌をですね、バラバラ撒き散らかすんですよね。そして外にこぼしていってですね、でそれずっと見てたら、今度はそのこぼれたですね、餌をですね、スズメが来て食べていたんですよね。はい、で、それを眺めながらですね、どっちが幸せなんだろうなってですね、檻の中にいてですね、ずっと餌をですね、もらい続けて生きていくのと、一日中餌を探し回って大空を飛び回るのと、どっちが幸せなんだろうとですね。どっちもやっぱり不自由なことがあるし、どっちも幸せなんだろうな、そういうふうにこう眺めていくと、やっぱりそれぞれの幸せの中にも不自由な部分があるんだなと、そういうふうに神様は私たちをですね、作ってくださったんだろうなと思います。そういう中でですね、どっちが幸せかっていうふうに考えている自分は、幸せだけを求めているんだろうなですね。それだけではやっぱりありえないってことをそこで教えられたのです。それぞれの幸せの中にも不自由な部分がある。それが分かっていればですね、このですね、自分たちが生きる人生の中に試練とか、そういうものがあるのもよく理解ができてくるというふうに思います。要するに、その不自由さを認めるか認めないか、受け入れるか受け取れないか、そのどちらかだというふうに思うのです。イエス様というのは、種をまく人の例えから始まって、実はここで7つの例えを話されています。イエス様はことあるごとに例えを話されているので、多分マタイによる福音書ではそれをまとめて一つにしたのでしょう。でもこの一つにしたっていうのがとっても面白いことで、それは一つのテーマをですね、いろいろな角度から見たという、そういうことなんだろうなと思います。天の国とは一体何か、それをいろいろな角度から見て考えてみましょう。そういう中にはやっぱり毒民の例えもあるように、やっぱり天の国の例えの中であっても不自由なものがある。そのことをそこで抜くのか、最後までそれを我慢してそこで取っておくのか、そういうことを今日語られているのではないかなと思います。いろんな方向から見ることによって一つの真実が明らかになるように構成されていまして、聖書も一つの方から読むものではなく、多くの方面から読んでいくときに、イエス様が言われた本当の福音の真理っていうのがやっぱり解き明かされていくのではないかなというふうに思うのです。教会の会議でもそうなんですけど、教会の会議が終わってですね、残念っていうかですね、役員会でもそうですけどですね、よく議論にですね、勝ったとか負けたとかっていう言葉を聞くんですよね。あれ聞くたびにですね、すごい残念なんですよね。で、役員会とか教会の会議とかは討論の場じゃないんですよね。 ないんです。いかに教会を宣教する教会にするかとか、教会に対してですねどう配慮していくかっていうことを話し合う場であって、討論の場ではないはず。にもかかわらずですね、勝ったとか負けたとかっていうですね表現が後で使われるんですね。で、議論に勝ったという意味はですね、多分よく整理して考えてみると自分の主張が通ったという、それだけなんでしょうですね。通ったというよりも通したっていうことかもしれません。で、それは逆に考えてみると相手の意見を何も聞かなかったという、そういうことなんでしょうという、それで勝ったとか負けただっていうのが教会の会議にはそぐわないというふうに思います。正しいことで正義は自分にあると一方的に主張する、そのようなやり方はお互いの得を高める協議にはならない。そのことになぜ気づかないかなと思うのです。第三の道を共に探るっていうのが実は教会の会議だと思います。いろいろな意見が出たとしてもですね、その中で第三の道はないだろうか、別の道はないだろうか、その別の道のところに神様の本当の御心っていうのがあるようにいつも感じています。イエス様は天の国を話されるときに別の例えを持ち出して言われたと今日は書いてあります。天の国を人々に説明するために一かの話をしておられる。一つの事柄をたくさんの方向から見ていることによってその真実が明らかにされる。そのことをですね、今日私たちはですね覚えておきたいと思いますし、私たちに語られている神様の言葉もいろいろな角度から見て初めて真理っていうのがつかめるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自分のことの主張のみを考えがちです。そのことによって自分の意見が通った、また議論に勝った、そんなことをいつも考えています。しかし主が求めておられるのは、さまざまな角度からあなたの御言葉を知り、また福音に生かされることです。どうか今日語られるイエス様の御言葉を私たちの生活の中でさまざまな角度から聞き、そしてそれを深めていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会にその信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また死のとこにあるもの、どうか一人一人にあなたの豊かな御言葉の慰めが与えられますように。今週も私たち一人一人に与えられた務めを果たすために聖霊の豊かな祝福を今日与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。